現在は2024年、4月の30日の火曜日です。対日の直接投資の推進というものはですね、大前提。これは、日本の企業の競争的優位を強化するために行わなければならない。これは国益を守ることです。ところが実際には国益を損なう対日直接投資がどんどん出てきています。つまり買収をベースとした。2023年12月21日、韓国のサムスンが、神奈川県の港未来21の地区に、半導体業界における微細化を進める先端パッケージ技術の研究施設のアドバンストパッケージラボ開設と公表。半導体を組み立てて成形する後工程の技術研究を進めるための施設、異なる半導体を水平垂直につなげる装置のヘテロジーニアスインテグレーション、まあ、種類の異なる複数の半導体チップを一つのパッケージに収めることなんですが、これを使って小さなパッケージに多くのトランジスタを集積することを可能にしている。さまざまな機能を実装する高性能半導体向け三次元積層技術の開発拠点です。まあ、泥棒するだけですよ、日本から。三次元積層技術は今まで平屋に並べたものをビルダテにするという考え方。トランジスタを上に積んでいくことで発生する熱をいかに逃がすかという点に研究のポイントがある。これを量産できれば半導体産業の勢力図が変わると言われている先端技術です。サムスンは横浜パッケージ関連機関が多くて優秀な大学人材があるから、業界大学研究機関と協力するに適した場所に、泥棒しやすい場所の一つであると説明して、日本の半導体素材メーカーと連携して次世代半導体の研究開発を進めることを明らかにした。サムスン電子によっては半導体積層を2階建て3階建てにすることによって情報処理速度を高める狙い。経済産業省はポスト 5G 情報通信システム基盤強化研究開発事業の採択事業者としてサムスン電子の日本法人日本サムスンの選定。さらに岸田さんはこれまた韓国サムスン電子が横浜に来る最先端半導体パッケージング研究拠点設立を表明したと同日に開催された国内投資拡大のための官民連携フォーラムで言った。国内企業はもちろん世界の企業投資家からも日本国内の投資に関心が集まっていると。本日もサムスンから半導体関連の新たな先端開発技術表明があった。国内投資によって全国に魅力的な仕事を生まれることを歓迎、可処分所得の上昇に伴って商品が生まれ再び国内投資につながる、このような実感が積み重なることで今日よりも明日が良いと感じる経済社会を国内投資を通じて実現していく。ところがサムスンというのは技術は盗むものであって調達するものであって開発するものではないという韓国サムスンの創業者の言葉を今、まあ、覚えておりますか。サムスン電子の横浜新拠点の施設投資費用は400億円超、政府はサムスンに関して最大に半分の200億円の補助金、経産省は補助金を通じて日本の半導体産業の競争力向上につなげるとしているが、まあならない、サムスンは出さないから技術を。メモリーというのはシリコンウェアから切り出した最小単位のメモリーセルの中に電子を加えて動作させるもの。二次元フラッシュメモリーにおいては回路線幅の微細化で細い化で細くすることでセルの数を増やして容量を拡大させていきました。微細化はやがて物理的な限界を迎えます。1セルあたりの大きさ、セル同士の間隔が15ナノメートル以下になると書き込んだ情報が周囲のセルに勝手に飛び越えて干渉します。でこのような事情があって NAND 難度、この型のフラッシュメモリーの記憶よりいかに拡大させるかをめぐっては各社とも積層化、2階建て3階建てという技術が開発しのぎを削る分野になります。平面構造のセルを2階3階建てに積み上げて単位面積あたりのセルの数を増やした3次元フラッシュメモリーです。この2階建てを10階建て100階建てにどこまでできるか、これが争点です。2024年1月9日サムスンが発表した2023年通期連結決算速報は売上高 14.6% マイナスの258兆1600億ウォン28兆2000億円、本業の儲けを示す営業利益は6兆5400ウォン7168億1400万円、前年対比の 85% もマイナス、 85% もマイナス。サムスンは稼ぎ頭の D ランメモリのマーケットで SK ハイニックスに追い上げられて、 SK ハイニックスは韓国と言ってますけど、これ実質中国企業です。もう SK ハイニックスは HBM でシェアを伸ばす途上によります。 3D 積層メモリ、つまり3階建て100階建てのやつで、ね、伸ばす途上によりますシェアを。 HBM の量産においては後工程の組み立て技術、素材の放熱技術が必要です。サムスン電子の横浜の研究所開発の理由もここにあります。23年6月6日、韓国政府は17回第17回非常経済民生会議兼半導体国家戦略会議を開催。次の3点が議論。1、半導体メモリー分野の競合と技術各社の維持。あとは、パワー半導体センターパンケージの研究開発を強化することを決めた。非メモリーシステム半導体の育成、そして技術人材の確保というか、 韓国政府の方向性に呼応するようにサムスンは半導体の前工程後ろ工程に来る韓国国内関連企業の支援にも力を入れる。今後10年間で製造装置材料の国産化に向けて5000億ウォン、韓国国内の中小規模のファーブレス企業向け MPW サービス、これ1つのウェハーに複数のプロジェクトが設計した回路を搭載して試作を行うこと、これを含める支援にですね、5000億ウォンの支援計画、有望な韓国企業への直接投資も進めると。日本の強みの材料後工程技術を横浜の研究所を通じて韓国の後工程関係の韓国企業と共有してその育成をする、泥棒をすると言ってるんです。サムスンは半導体パッケージ基盤に強いイビデンとか半導体のパッケージテストに強みを持つアドバンテストで研究機関との連携を模索して後工程を改良した半導体性能向上を目指そうとしているということです。つまりサムスン電子が入手することに日本で開発された後工程技術は日本では使われないということです。何やってるか分かんないですね。こういう韓国と言われる泥棒をですね、日本の国内から追い出さないといけない。韓国は泥棒だし、泥棒の元は中国です。こいつら本当に何もやらんから開発しない。韓国というものが半導体の中心的役割になって半導体の研究開発は20年遅れた。研究開発20年されなかった。でその間に中国が時間稼ぎ韓国にさせておいて中国が追いついた。この構造がある。これを絶対に覚えておいてください。こいつらグルなんだ本当に。よろしく、ごきげんよう。現在は4年のですね、4月の30日の火曜日です。2023年の3月です。サムスン電子というのは韓国のソウル市近郊のヨンイン市にですね、新たな製造拠点を建設しました。710万平方メートルの面積を持っている新造拠点の拠点にはですね、新製造の拠点には、これから20年で総額約300兆ウォンが投資されます。5つの工場等が建設される予定です。半導体国家戦略会議で掲げられたシステム半導体の育成、ファンドリー工場2026年着工、29年の稼働開始予定。サムスン電子の中長期的戦略というのはシステム半導体事業の強化です。ファンドリーの能力優位において世界第一位の TSMC とサムスン電子の差は半導体の後工程の産業能力です。つまり実力がない。サムスンはメモリーだけではなくてシステム半導体も世界のトップを目指す。サムスンは後工程に強い日本の企業との共同研究が欠かせない。泥棒が欠かせない。サムスン電子の狙いは明らかに現状の半導体製造能力に日本の半導体素材部品設備後工程の能力を泥棒すること。システム半導体事業において半導体の積層技術は重要な役割がある。サムスン電子は龍神市に隣接するピョンテク市でも半導体生産能力の増強を進めています。さらに液晶パネル工場から半導体後工程用工事に転換した長南工場の周辺阿山市で半導体パッケージ技術の開発能力強化と生産能力強化のための投資を行う計画を進めています。サムスン電子はファンドリー企業とかパッケージ関連の装置だとか材料企業の協議を進めることで韓国で関連企業の育成を目指すということを明らかにしています。全部自国韓国のためにやっていること、つまり日本で開発された技術が韓国企業に移転されるだけで日本は日本企業の強力な競争相手を育成するということになります。あんなもん爆破するべきです。韓国のためには1円たりでもやってはいけないし協力してはいけない。何のメリットもねえんだ、はっきり言っても。習近平指導者は台湾の武力侵攻を否定してはいません。また沖縄県の石垣市の戸代尖閣にある我が国固有の領土にある尖閣諸島を革新的利益と勝手に呼んで22年8月には日本の排他的経済水域にミサイル5発を着弾させ武力で日本を威嚇しています。中国は個人支配体制を維持するために西側諸国の思想共産主義の独裁政治体制に対する脅威として排斥排除しています。復古的思想形態を持っている習近平体制は異例の第3期目に入るときに中国共産主義青年団出身者を一掃しました。李克強さんたちを一掃しました。そんな中国を米国民主党政権は競争相手と見ますが、一方で中国は米国を闘争相手、戦う相手と見ています。自由主義社会を主催する米国と権威主義的中国の闘争はすでに始まっているわけです。中国の特色ある社会主義を放置しまして経済のグローバル化を進めまして中国に工業力を与えた結果、中国は戦後の国際秩序を力によって変更しようとしています。武力によって米国が中国が先端技術を軍事転用して兵器を知能化戦争に対応することを防ぐために先端軍民療養技術の輸出管理を厳しくしました。しかしこれザル法だった。2022年施行された先端半導体の対中輸出規制はこのような背景にあります。背景から出てきたものです。ところが多くの日本人は半導体規制がなぜ行われたか理解していません。先端半導体技術の中国移転を阻止するということは経済安全保障の問題で国家安全保障に直結します。超限戦を行っている中国は貿易も武器化、中国がエコノミックステートクラフトを採用して対応して中国の政治目的を達成するために他国からの輸入を禁止、交換税をかける、中国からの輸出を止める、相手国に経済的手段による影響力を行使しようとします。中国政府が北海道産のホタテをはじめとする日本の海産物を突然輸入禁止した事件を覚えている人も多い。このような行動に出る権威主義国家との取引は金融にとっても不確実性に満ちたリスクです。 こうした非合理というかですね、暴力行動に出るような権威主義国家との取引は企業にとっても不確実性に満ちています。23年対中直接投資は記録的な減少を示したって、ね、こういうことばっかするからです。西側諸国が中国に警戒感を抱いて輸出規制、脱中国の動きを強めています。これに対抗して中国を打ち出したのは総循環戦略、自分のところだけでぐるぐる経済を回すということです。ところが総循環戦略の狙いも分からずに中国ビジネスにコミットするようなバカが内部企業が日本に多すぎます。中国製造2049が達成されるときは品質性能価格で中国製品に劣る日本製品を買う中国人がゼロになって、日本企業の中国での売り上げがなくなるということ、目先の売り上げだけを考える短期思考経営というのは四半世紀後に25年後に企業存亡の危機に直面させます。今の経営者慎重派多すぎます。で、中国の工業情報化省というのは中国の自動車関連メーカーを集めた内部の会合で電気自動車に使う半導体を対象に中国企業の国産品の部品を使うように口頭指示を出し命令をしました。工業情報化省は自動車産業の着実な発展に関する産業計画書23年から24年この中でサプライチェーンの安全を監督する枠組みを設立する方針を明らかにします。日米欧の自動車部品メーカーと中国の自動車部品メーカーとともに合弁会社設立を強制して、合弁会社経由で西側自動車部品メーカーの技術を盗み取ったわけです。で、これから中国以外の電子部品メーカーはお役御免です。捨てられる、中国から追い出される。で、現実味を帯びてますよ。これ本当にそうなってますから、追い出されてますから。で、すでに中国と取引ある企業をなすべきことは、脱中国による売り上げに占める中国の割合の希釈化、つまりそれを捨てること、他で売り上げを作ること、中国を外したサプライチェーンの再構築する、世界から中国を外していくこと、危険だ本当にこいつらは。米国は半導体の開発、生産を中国から自国で行う政策に転換。この流れを捉えて日本を組み込んだ中国抜きの半導体サプライチェーンを再構築するチャンスが到来しています。マルウェアが仕込まれている危険な外国製中国製半導体の使用というのは安全保障も避けなければいけません。では安心安全な半導体を量産する国はどこかといえば日本しかないんです。このことを知っていただきたい。よろしく、ごきげんよう。現在は2024年のですね、4月30日の水曜日かなであります。あ、火曜日です。半導体に対する産業政策なんですが、米国が2022年に成立したチップ層。まあ、これに基づいて、米国の半導体生産と研究に527億ドル、7兆8000億円を支出します。240億ドル相当の半導体工場の全額工場を実施しました。中国が1兆元、22兆3000億円を超える半導体産業支援計画を打ち出し、中国企業は中国国内の半導体設備を購入するときに、巨額な補助金を支給します。企業は半導体製造工場の建設コストの 20% の補助金を得られます。また台湾、韓国は国の命運をかけて半導体産業を育成しようとしています。韓国の半導体企業2社が2047年までに半導体メガクラスターに投資する金額は68兆円を超えます。では日本はどうか。経産省は2023年度の補正予算でラビタスの試作ライン、インテルの研究拠点の整備、先端半導体の設計向けに6500億円を計上、 TSMC 熊本第二工場の建設費には7700億円程度を当てます。力小積成電子製造台湾、この宮城工場の建設費用、半導体製造装置パワー半導体に4600億円程度追加。だけど日本の半導体に対する補助が米国、中国、台湾、韓国と比べて足りない。政府は先端半導体の早期量産化だけではなくて、パワー半導体、アナログ半導体、日本企業の得意な分野にもっと資金を補助することが必要。日本政府は半導体材料、半導体製造装置の競争優位を確保しながらファンドリー育成に向けてアクセルを踏まなくてはいけない。また半導体材料、半導体製造装置の機密情報を厳格に管理して、海外の企業に日本企業の機密情報を盗み取られないための対策を取ることも重要。特に半導体材料という半導体製造装置産業を育成して日本の競争優位を低下させることを鮮明にしている韓国、台湾には警戒を怠るべきではありません。韓国企業へ流れた技術情報が中国に流れて日本企業の国際的な競争優位を脅かすということは、日本製鉄の電磁鋼板の事例が雄弁に物語ります。外国の半導体産業の補助を見ると、日本は年間5兆円規模の補助を半導体業界に対して最低でも行うことは必要。政府だけではありません。日本企業も戦略志向が必要。日本の半導体完成品の市場占有率が落ちた原因というのは、日本の大手半導体メーカーの側にも原因、日本の総合電気企業の経営陣が半導体ビジネスに理解しなかった、精通してなかった。このため不況の時に半導体事業の設備投資を行って、好景気の時に売り上げ伸ばすの意思決定ができなかった。これから半導体事業を行う経営者は、台湾、韓国はどうして半導体を伸ばしたかを分析して、過去の失敗を繰り返さないこと。日本の弱点は電子機器の頭脳の役割を担う中央演算処理装置 CPU。 日本には最先端の CPU を作る工場がない。 で、この分野に関しては日本を先頭走る台湾よりも10年遅れている、9世代遅れている。今後日本が半導体で復活するためには先行する海外企業と連携しながら先頭走る海外との距離を詰めていくしかない。利用者が多いデファクト製品、つまり市場競争で業界標準と認められた企画、市場に参入できていないということを直接直視して、で、これから巻き返しをしなくてはいけない。半導体の完成品分野が強化されたら世界的に競争優位がある産業機器、工作機器に半導体を供給して、これらの産業の競争優位がさらに強化されるということに期待できる。その意味でもハゲタカファンドから文句を言われることは百も承知の上で、しかし政府は日本企業の身売り推進政策を止めて、日本の半導体材料企業であるか半導体製造装置企業への M&A を規制して、少なくとも半導体関連には規制して、日本企業は外国の半導体関連企業を買収する攻めの政策変更も必要。日本で半導体産業を再興するためには安価な電気代の提供が重要。再エネ利権の原資となっている再エネ還付金を廃止。安全の確認が取れた原子力発電所を再稼働して安価な電気を日本の製造業に提供。特に半導体に関しては、電気代をはけて半分、安くしてもいい。本当に政府は民間企業の技術者研究者を活用して基礎研究に資金つぎ込んで半導体材料製造装置の最先端技術開発を支援必要で、日本版軍民融合政策を導入。大きく左レッドになった学術界から共産主義国家の振動工作を受けた敗戦離読者を引退させ、敗戦国利権者を引退させ、学術界の持っている技術を防衛産業に活用して官産学共同で最先端技術開発ができる環境を整備することも急務です。ところが岸田内閣が進めていることは日本の半導体業界を含め製造業を弱体化させることばっかりです。最先端技術を使ったものづくりができない国は衰退します。しかも日本の財界人の中で現状認識がゼロのやつが多すぎる。経団連含めて今こそ産業政策の変更が必要。産業界や学術界はかつて世界一だった半導体に関する知見がまだ一応残ってます。年寄りだけど日本に残る半導体技術知見を生かして半導体技術産業を再生するということはどうしても必要。日本企業は競争優位を持っている分野を補助金付きで競合相手と共同研究させて日本の競争優位を低下させる政策は国益に反します。日本の半導体産業は再生できるかどうかの最後のチャンスを迎えています。このチャンスを逃しては絶対にならないということですね。この部分です。まあこれらに関してははっきり言いますけど、脱中国ができなければ国は滅ぶというかそういうことであります。民生品に使われる技術が進化して軍事転用されるようになって久しいです。中国は経済のグローバル化に便乗して西側諸国から生産拠点を呼び込んで軍民療養技術を移転させて世界第2位の GDP を誇る国になりました。だけど経済成長を遂げた中国は西側諸国の楽天的な予想に反して民主化と逆の方向に専制独裁を強めました。中国共産党は経済成長によって得た国富を惜しげもなく軍事拡張に使った、軍備の近代化を進めた、力による国際秩序の現状変更を隠さなくなった、世界侵略を隠さなくなった、南シナ海を自国の海と主張して人工島を建設して虎視眈々と台湾を侵略しようとして日本の固有の領土である尖閣諸島を一方的に革新的利益と勝手に言って侵略する意図を隠さない、中国の一連の行動は東アジアの平和に深刻な影を落としています。そしてこれを認めれば全世界に対する領土の主張を中国はします。月面に対しても月は我々の固有の領土だと言います。力さえあれば何をやってもいいと、彼は力の信奉者なので、これらの生存、これらの存在を本当にゼロにしていかなければ、人類はその努力をしなければ、我々人類種族というものが死滅します。私はここまで強い確信を持っている。自由性を自由を認めないような座標というものは、その生命体を死に導く。私はその側には立たない。そんな観点でいろいろと考えてください。ポエマーですね。私は詩人です。んなこと言われたんですが、そうかな。いや、言われてないです。僕が勝手に言っただけです。よろしく。ごきげんよう。